ジャンボハバリガーニー、皆さんこんばんは。藤谷桃の桃の缶詰始まりました。それでは今週も元気にいってみましょう。畑中プロダクションプレゼンツ、藤谷桃の桃の缶詰。改めまして皆さんこんばんは。シンガーソングライターの藤谷桃です。この番組は葛飾 FM で放送され、サイマルラジオで同時配信されています。4月になりましたね。新年度がスタートしましたが、皆さんいかがですか？何も変わらないよという方もいらっしゃれば、新しい環境の中で頑張っているという方もいらっしゃるんじゃないかと思います。まあそんな4月ですので、お便りのテーマをこんな感じでいきたいなと思います。4月の桃缶のお便りのテーマはスタート、出会いです。これから始めたいなと思っていること、スタートしたいなと思っているようなこととか、新生活について、こんな生活がスタートしました、学校に入りました、お仕事が変わりました、お引越ししました、などなど、きっと新しいスタートを切られた方も多いと思うので、そういった新生活についてでもいいです。そして出会い、出会いってすごく大きいですよね。人やまた物との出会いで人生が変わったっていうこともきっとあるんじゃないかと思います。そのエピソードもお待ちしています。4月のお便りのテーマはスタート、出会いです。皆さんぜひお便り送ってきてくださいね。お便りの宛先、メールアドレスをお伝えします。ももかんアットマーク藤谷もも .com、 momocan アットマーク藤谷もも .com、 こちらまでぜひメール送ってきてください。それではお便りをご紹介します。ラジオネーム白熊さん、ももさんお誕生日おめでとうございます。この番組にお誕生日おめでとうメッセージを何回送らせていただいたんだろうと思うと、ももかんを長く続けられているってことだなぁと嬉しく思います。これからもおめでとうメッセージを送り続けられるように、ももさんもそして僕も体に気をつけながら頑張りましょう。ももさん、お誕生日を迎えられた今の気持ちをどうぞ。白熊さん、ありがとうございます。いつもね、お誕生日おめでとうとか、明けましておめでとうとか、ももかん何周年おめでとうみたいな時にね、書いてお祝いのメッセージを送っていただいていまして、嬉しいです。本当ですね、何度も送っていただいて、私もご紹介しているということは、やっぱりそれだけね、月日が経っているんだな、長く続けてこられたんだなっていうことを感じますよね。先ほどね、新年度が始まりましたねなんてお話をしましたが、私お誕生日が4月1日なので、お誕生日という意味でもまた一つこう新しい年がスタートしたというような感覚で、私自身も今いるんですけれども、まあといっても今年41歳になったので、昨年40歳になったっていう時は、やっぱり30代と40代ってこうね、年代が変わるので、うわ、ついに40代かっていうような気持ちになったんですが、やっぱり40歳と41歳はなんかそんなにイメージが変わらないので、その延長というような感じで数字だけを見るとね、なんか続きだなという感じがしてしまうんですが、ただそう、今年この春からね、生活環境が大きく変わるので、といっても私自身が変わるんじゃなくて、私子供が2人いて、で上の子はもう小学校に行ってるんですが、下の子がこの春から幼稚園に入園するんです。まだ入園式はねこれからなんですが、まあ、4月からスタートするということで、こう幼稚園に行き始めたら、今までずっと私と一緒に過ごしてきた時間があって、そこから初めて幼稚園に行っている間は、今度は私は自分のためにというか、自分一人で過ごす時間っていうのが できるので、すごくそれは私にとって生活の環境とか気持ちの上でも時間の上でも変化するんじゃないかなと今感じていまして、そう、娘が今7歳になったんですけどね、7歳の娘が生まれてからずっとこう一緒に過ごしてきて、で娘がやっと幼稚園に入ったという年少さんに入ったばかりの時に下の弟が生まれたんです、下の子が。なのでそこからまたずっとこう育児を続けてきたって印象があるから、私にとっては7年間経って初めて自分一人の時間がここから生まれるというような感覚なので、そこまではやっぱり子供との生活が中心、一人になれるのは本当に子供が寝た後の夜の数時間だけ。でもその夜の数時間って普段昼間にねできなかったお仕事をやったりとか、手が回らなかった家事をやったりとかってしているので、なかなか自分一人の時間だイエーイっていうわけにもいかなかったりするので、やっとそれがねちょっと余裕が出てくるのかなっていうのが今から楽しみでもあります。お仕事に関してもそうだし、自分の身の回りのことももっともっとやりたいのにやれなかったようなお家の中の片付けとか、自分自身のこととか、いろんなことをもうちょっと自分のために時間を使っていきたいなってすごく今ワクワクしている気持ちです。そんな感じでね、私にとっても4月になってなんか気持ちも新たにというところがあるんですけれども、皆さんもどうでしょうかね。新しい年度がまたいいね、充実した1年になっていくといいなというふうに思いますよね。白熊さん、お便りありがとうございます。皆さんもお便り送ってくださいね。この番組は畑中プロダクションキャロットハウスの提供でお送りいたします。
コンサートやイベントを成功させるには優秀なスタッフが必要です。イベント、コンサート、レコーディング等、トータルプロデュースの畑中プロダクションがお手伝いします。畑中プロダクションではコンサートホールやイベント会場などの大型イベントはもちろん、個人レベルのパーティー、音楽発表会、披露宴や商店街の特設ステージなど大小さまざまなイベントをトータルプロデュースします。お見積もり無料、0120-00-6452 0120-00-6452 畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。藤谷桃の桃の缶詰。
それではお便りをご紹介します。ラジオネームゆりさん。桃さん、こんばんは。私はオーケストラの音楽が大好きです。オーケストラといえば、子供の頃からお父さんの影響でクラリネットを習っていて、地元のジュニアオーケストラに入っていました。練習は本当に大変で、正直やめたくなった時も何度もありましたが、友達と支え合って頑張って続けました。もう卒業して何年も経ちますが、本当にいい思い出です。昨年はコロナの関係で定期演奏会が開催されませんでしたが、今年こそ開催されたらまた聞きに行きたいです。最近は全く吹いていませんでしたが、また久しぶりに楽器を出してこようかな。音楽っていいですよね。ゆりさん、お便りありがとうございます。本当ですね、コロナの関係で様々な演奏会が中止になってしまったり、なかなか開催が難しかったりで、こう延期されてとかっていうものも多いですよね。今年こそはね、だんだん状況も変わっていくんじゃないかと期待したいなとは私も思いますけれども、どうなっていくんだろうっていうところでもありますよね。ゆりさんは子供の頃からクラリネットを吹いていらして、そしてジュニアオーケストラに入っていらしたんですね。それはすごく本格的にというか、一生懸命クラリネットをやってたんだなっていうのが伝わってきます。いや、大変なことですもん、ジュニアオーケストラに入ってやっていくって。ちょっとね、 趣味でちょっぴり習っていますとかっていうわけにいかないですからね。その練習量もすごいことだと思うし、技術もすごく高くないとみんなと合わせてやっていけないと思いますし、すごいですね。いやちょっと羨ましいです。私はずっとピアノをやってきて、まあちょっぴり学生時代に吹奏楽部でフルートを吹いたことはありますけど、まあそれは本当にちょっぴりなので、楽器は何ができますかって言われたらやっぱり私はピアノとしか言えないんですけど、ピアノって基本一人じゃないですか。一人で演奏して一人でちゃんとこう音楽を完結させるみたいなところがあるじゃないですか。もちろん連弾とかすることはあるし、あと他の楽器の人の伴奏すればもちろん誰かと合わせてということもありますけれども、まあクラシックのピアノは基本一人で、だからこうみんなと一緒に大勢で音楽を作るっていうことを経験したことがないですし、どんな風にオーケストラの皆さんはどんな気持ちでというか、こう自分の演奏だったり周りと合わせるということだったり、指揮者の方にこうどういう風に寄り添って演奏していくのかとか、そういうのはすごく興味があります。未知の部分だなって思います。音大でこうピアノを学んでいて、でもちろんそのオーケストラにピアノで入るっていうことは不可能では決してないんですが、本当に限られた人ぐらいしかピアノコンチェルトでオーケストラと一緒に演奏するってできないんですよ。ものすごい優秀な人、本当に優秀な人でそういうことをやりたいって思う人ぐらいしか、だから音大でピアノ科卒業しましたっていう人がみんなオーケストラと合わせられるかなんてとんでもない話で、で私ももちろんそこまですごいピアノが優秀だったとは言えないので、もちろんその経験はないんですね。でもやっぱり憧れはあって、だからそう昔はね、大きくなったら歌手になりたいって思っていた頃、学生の頃とかはなかなかクラシックでそのピアノコンチェルトでソロで弾けるようなピアニストになるっていうのはすごく難しいかもしれないけれども、もし歌でアーティストとしてもっともっと大きくなれたら、オーケストラと一緒にコンサートをするっていうのはすごく夢見ていました。いいなーって、自分の曲で自分でピアノを弾いたり歌ったりしながらオーケストラの方たちと一緒に合わせてみるってやってみたいなーって、いつかやれるかなーなんて思っていましたが、まあこの年まで来てしまってなかなかそれも大変なことだなーとは思いますが、まあでもね、まだまだ何があるかわからないからね、いつか夢が叶う日が来るかもしれないので、まあ大事にその夢は持ち続けていようかなとは思いますけど、やっぱりオーケストラに包まれ演奏するっていうのはすっごいきっと素晴らしい時間なんじゃないかなって、幸せな時間なんじゃないかなって未だにね思います。だからまあ指揮はできないけれども、本当に指揮者の乗ってる台にこう私も乗せてもらって、皆さんお願いしますっていう指揮者の特等席でオーケストラの演奏を聴けるんだったら、もうなんかそんなね、そんな幸せなことはないんじゃないかなと思うぐらいねえ、いいなって思います。あそこがこう特等席みたいなチケットが売ってたら、高いお金を出してでも席で座って聞きたいなーなんて思ってしまうくらい憧れますね。いいなって思います。ジュニアオーケストラね、私の住んでる地域にもやはりあって、お子さんたちとは思えないほどにすごく皆さん優秀で素晴らしいなって思って、この子たちが将来ね、もっともっとこう技術を磨いて、きっとクラシック界を引っ張っていくような子たちが出てくるんじゃないかななんて思うと、本当に応援したい気持ちになりますよね。ゆりさん、お便りありがとうございます。ぜひまた久々にねクラリネット吹いてみてはいかがですか。頑張ってくださいね。続けてもう一つお便りをご紹介します。ラジオネームホリデートラベラーさん、ももさんこんばんは。緊急事態宣言が解除されたものの、まだまだ安心できない状況が続いていますね。ラジオネームの通り、人生の一番の楽しみは旅だと思っている僕にとっては、思い切り旅行を楽しめないのが辛いところです。そこでオンラインツアーを初体験してみました。正直言うとあまり期待していませんでした。 旅好きだからこそ、所詮ネットでしょくらいに、動画を見るのの延長だろうと思っていたところもあったんですが、参加したら結構楽しかったです。僕の感想としては、 1. 普段なかなか選ばない国にも行けちゃう。キャリア、お金、治安関係なく。 2. 一方的に見るのかと思いきや、会話や質問もできて参加している気持ちになる。 3. 画面からとはいえ、周りの音や空気感から意外と旅行気分を味わえる。 4. 数千円で参加できる手軽さ。いつか行ってみたい国を見つける下見と思って参加してみるのもいいなと思いました。また参加したいです。ホリデートラベラーさん、お便りありがとうございます。オンラインツアーねえ、この話題いろんなところでね、耳にしますけれども、実際どうなんだろうって私も思っていて、身近でね、参加したっていう方がいなかったので、その感想を聞いたことがなかったんですが、ホリデートラベラーさんのお便りを読んでいると、これはちょっと面白そうですね。そう、なかなか選ばない、ちょっと行きづらいなと思う国にも、オンラインであれば確かに行けちゃいますもんね。すごい遠いところとか、遠いからこそお金がかかるところとかね、あと行ってみたいけどちょっと治安が心配だなっていうところとかも、オンラインであれば安全にかつリーズナブルに旅を楽しむこともできてしまいますし、そう、なんかね、質問ちゃんとこうツアーコンダクターみたいな方がついて一緒に回ってくれたりするから、質問ができたりとか、それからこう参加者同士で一人ではないんですよね、何人か集まって一緒のタイミングでオンラインでつながりながらこう旅行するみたいなものなので、参加者同士がチャットみたいな感じで会話できたりするようなものもあるみたいですね。そしてね、そうそう、だからせっかくなので私もね、ちょっと調べてみたんですけれども、結構面白いし、あとすごい量今ツアーがあるんだなっていうことにまず驚きました。世界中のオンラインツアー、もちろん日本国内のオンラインツアー、もうね、有名な旅行代理店みたいなページを開くと、その中のオンラインツアーだーって出てくるぐらい、そのぐらいいっぱいあって、で中にはね、お土産付きっていうものもあったりして、海外のもありました、国内のもありました。お土産付きだと、そう、ちゃんとその現地から買って送ってもらうものが届いて、それを見ながらっていうものもあったり、後日届くっていうものもあったかな。余計になんかね、旅先行ったような気持ちになりますもんね。そう、オンラインだったら世界一周だって簡単にできちゃいますしね。あとはね、そのお土産付きっていうのは一方的にこうお土産選んでもらったのが送られてくるっていうものだけど、バーチャルショッピングっていうのもありましたよ。面白いなと思って、例えばハワイにバーチャルショッピングでオンラインツアー行きますとかっていうと、実際にハワイで人気のお店にオンラインでこうつながりながら、あ、これはいくらですか、あ、じゃあこれをください、じゃあこれはどうですか、これの違う色のありますか、このサイズはありますかとかって、現地の人とお話をしながら実際にショッピングができちゃう。だから本当に自分が欲しいものを買えちゃうってことですよね。そんなの今までだったらね、絶対現地に行かないとできなかったことだけれども、ただのこうオンラインの通販みたいなショッピングとは違って、実際の現地のお店の中をこう映像を見ながら、え、あれはどんな、これどんな素材なんですかとか聞きながら選ぶことができて、ね、そうショッピングができちゃうっていうのもちょっと旅っぽくてね、楽しそうだなって思いました。あとはそう、ちょっと参加するようなツアーみたいなので、例えばインドからライブ中継でカレーを学んでみようみたいな、そういうものもあったりしましたよ。いや、面白いなって思いました。だからさ、普通に旅行をしたい、でも行けない、旅行と同じようには行かないじゃないかというふうにオンラインツアーを思うのではなく、これは全く別の楽しみ方として、ホリデートラベラーさんもね、そのいつか行ってみたい国を見つける下見としてもいいって書いてましたけど、まさにそんな感じで、全く別の楽しみ方として、なんだオンラインじゃんではなくて楽しめるものなのかもしれないなって思いました。 ねえ、いいですね。ホリデートラベラーさんも本当にね、また世界旅行ができるようになったら、きっとまたまたいろんな場所に行きたいなっていうところ、オンラインツアーで見つけられそうですね。お便りありがとうございます。ふつおたのコーナーでは皆さんからのお便りをお待ちしています。私、藤谷桃への質問、相談でも何でも自由に送ってくださいね。リクエスト曲もお待ちしています。それではここで私の曲を一曲聴いていただきたいと思います。ディスティネーション、聴いてください。
僕たちは波を望み、この時代に生まれてきたのだろう。誰と出会う
イベント、コンサート、レコーディング等のトータルプロデュース、畑中プロダクションでは音響、照明、司会、イベントスタッフを基礎から養成。初心者でも OK。 0120-00-6452 畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。
ボイスサンプルを取るならキャロットハウス。声優、ナレーターにはボイスサンプルは欠かせません。プロ、アマ問わず作成します。親切、丁寧、格安料金。詳しくはウェブでキャロットハウスボイスサンプルと検索してね。
今お聞きいただいているのは、畑中プロダクションプレゼンツ、藤谷桃の桃の缶詰です。それではお便りをご紹介します。ラジオネーム斉藤家のパパさん。桃さん、番組スタッフの皆さん、こんばんは。もうすぐ小学生の娘の誕生日があります。女の子ということもあり、毎年誕生日プレゼント選びは難しく、すごく悩んでしまうんですが、今年も全く決まらず、日にちが迫ってきています。本当はお楽しみサプライズという形であげたいのですが、やっぱり本人の希望を聞いた方が良いのか迷っています。ももさんはどう思われますか？せっかくなら喜ぶ顔を見たいです。大好きな福山さんをリクエストしましたが、娘に百合の花をあげる予定はありませんので、念のため。かっこ笑う。斉藤家のポポさん、お便りありがとうございます。お嬢さんのお誕生日が近づいてきてるんですね。プレゼント悩みますよね。我が家はですね、先ほどね、オープニングのところで私が4月1日でお誕生日を迎えたばかりだとお話ししましたが、うちね、すごく集中していまして、娘が3月生まれで、私と主人が4月生まれで、息子が5月生まれなんです。なので1年間の中で3、4、5って家族全員お誕生日が集中して終わってしまうので、なんだか寂しいと言いますか、本当は誰かのお誕生日があって何ヶ月か空いて、また久々に誰かのお誕生日だね、ケーキを食べよう、お祝いしようとか、お部屋を飾り付けしようとかっていう風に、こう間々が空くとね、なんか久しぶりでこうわっと盛り上がれるんですが、3、4、5って全員続けてきちゃうから、なんかもう最初のこう、3月の娘の誕生日の時に、うわっとお部屋を飾り付けしてお誕生日しようにで、そっからもう本当に2週間ぐらいで私の誕生日が来ちゃったりするので、なんかそのまんまな感じで4月が過ぎ、あ、この間ケーキ食べたばっかりだけど、またケーキでお祝いだねと思ったら、またすぐ次の月に、今度息子のお誕生日で、あ、さすがに同じ飾り付けじゃかわいそうだから、息子の時はちょっと変えようかみたいな感じで、なんか結局この3ヶ月ずっと我が家はお誕生日ムードが続いているような感じなんですけど、まあちょっと話がそれちゃいましたけど、そんな感じでね。そう、うちのその娘が3月にお誕生日この前あって、同じ小学生の娘なんですけれども、そう、うちはね、もちろんその普段の娘を見ていて、あ、今これがすごく欲しいんだろうなとか、あれが今欲しくてみたいな話を聞いてたりすれば、あえて言わないでそれを用意しておいて、お誕生日おめでとうってあげるのも一つだと思うんですが、そうでない場合は何が欲しいのかなっていうのを、なかなかこちらがこう想像して決めてあげても、結構こう好みがだいぶ出てきたりとか、自分の中で流行っているものが変わっていたりとかってことがあるので、ある程度希望を言える年齢になってからは、うちはね、聞いてます、何が欲しいっていうの。そうで聞くんだけれども、結構ね、なんかね、その時にすごく欲しいんだけれども、その欲しいものの旬がすごく短いものも中にはあったりして、そうするとその聞いた時は、あ、これが欲しいって言ってるんだけれども、いざお誕生日になる頃になると、もうちょっと子供の中ではその欲しいものが下火になっていて、でいざ届いた後、じゃあすごく長くそれで遊んでくれたり大事にしてくれるかというと、そうでもないみたいなこともたまにあったりするんですよ。だからその辺もまた欲しいものを聞きつつ、でもこれは結構早く飽きちゃうんじゃないかなとか、すぐ子供っぽく感じちゃうようなものじゃないかなって、こうお姉さんになっていくのにね、っていうものはちょっと避けたりします。 あとはそう、欲しいものを聞いておいて、その後はお任せくださいという感じで、あのデザインだったりとか、そのどんなジャンルが欲しいか、どういうものが欲しいかとヒントをもらいつつも、あとはサプライズでね、どんな形が来るかを楽しみねっていう感じであげたりすることもありますね。いや本当にね、こうやっぱり移り変わりが結構早くて、あのうちの子だけじゃなくてお友達とかもそうなんですけどね、お友達にお誕生日プレゼントあげるとかでも、やっぱり必ず事前にママに聞いておかないと、キャラクターだったりこういうグッズだったりこういうおもちゃだったりっていうものが、あれ半年前はこれがすごく好きって言ってたのに、もう今は全くなんだとかっていうことが結構あったりするので、どんどんどんどんこう新しいものに飛びついていく分、そうじゃないものはこうね、だんだん変わっていってしまったりするので、まあ聞いてみてもいいんじゃないかなって思いますね。せっかくだったら喜ぶものをプレゼントしたいですもんね。いや、お誕生日のたびにね、本当に思います。こう毎年毎年やっぱり欲しいものの内容も変わってくるし、うちの娘はやっぱり今までおもちゃばっかりだったのが、今年とかはねあんまりおもちゃのリクエストが来なくて、自分のバッグとかお財布とか、なんかもう本当に大人のお姉さんみたいな感じのものが欲しがったりとかってして、それぞれの、それもまたこうキャラクターが前面についてるものではなくて、もうちょっと大人っぽいお姉さんっぽいものがいいなとかって、いやー成長してるんだなーなんていう風に感じましたね。その好みを聞いているだけでもね、素敵なお誕生日になるといいですね。斉藤家のポポさん、頑張ってお嬢さんのためにプレゼント選んであげてくださいね。ふつおたのコーナーでは皆さんからのお便りをお待ちしています。私藤谷桃への質問相談でも何でも自由に送ってくださいね。リクエスト曲もお待ちしています。続きましてこちら、
モモスガーデン。
モモスガーデンのコーナーでは、ガーデニングや家庭菜園、お野菜や果物、お花にまつわる話、旬の食材を使った美味しいレシピなどをご紹介していきます。お便りをいただいていますのでご紹介しますね。ラジオネーム、ママチャリライダーさん。ももさんこんばんは。この前の休みに家族でいちご狩りに行ってきました。息子がいちごが大好きで、去年もいちご狩りに行きたがっていたのですが、コロナで行くことができず、今年もまだ難しいかなと思ってネットで調べてみたら、コロナ対策をちゃんとしてくださっている農園がたくさんあり、行ってみることにしました。私たちが行った農園は完全予約制で、消毒や検温、換気などの対策もバッチリで、いちご狩りといっても、その場で食べるのではなく、食べたい分だけ自分で摘み取って、別の食べる専用スペースでゆっくりいただくことができたので、すごく安心でした。息子も自分で摘み取ったいちごは格別だったようで、次の日にはまたすぐに行きたいと言っていました。農園の方々も本当に大変だと思いますが、安全にお客様に楽しんでもらおうと対策を徹底してくださっていることに頭が下がる思いです。またぜひ行きたいと思います。ママチャリライダーさん、お便りありがとうございます。いちご狩り楽しいですよね。でも確かに昨年はね、コロナでもうどうでしょう、この時期も本当にどうしたらいいのかわからないみたいな、一番そういう時だったじゃないですか。コロナがこう流行り始めてみたいな時で、そうするとね、やっぱりフルーツ狩りっていうのはその場でこう食べたりすることが楽しみだったりするので、すごくね難しかったんじゃないかなって思います。まあそこからまあ1年経ってどういう対策をしておけばいいのかとかっていうことがだいぶわかるようになってきたのでね、去年とは全然状況はきっと変わっているんだろうなって思います。そう、こういちご狩りを直接その場でいちご除菌と摘み取ってでパクパク食べるとなると、マスクをしてこう そのビニールハウスの中に入っていても食べるときに外さなきゃいけなかったり、でまたね、せっかくなら家族とかお友達とか誰かと一緒に行ってれば、なんか一言二言言葉を交わしながら食べたりとかってこと思うとね、やっぱりちょっと心配だなって思ってしまう気持ちもわからないではないですが、最近のそういちご狩りってね、結構この別の場所で、摘み取るのは摘み取るだけ、それから食べるのは食べる場所でっていう風に分けてくださっていて、で食べるスペースもすぐ近くに人がいっぱいってならないように、ちゃんとある程度の距離を保って家族だけでとか、一緒に行った人だけでっていう感じで食べられるようにとかっていう対策をしてくださってる農園が多いっていう風に聞きました。すごくありがたいことですしね。それだったら安心して楽しむことができますもんね。で、そう予約制にすることで、密にならないように、一階に入れる人数をちゃんと制限してくれていたりとかってね。いやー、でも本当に大変だと思います。その農園の皆さんは。それでもやっぱりそこまで対策をしていても、いつもと同じ、そのコロナがなかった頃と同じだけのお客さんを呼ぶことは難しかったりすると思いますし、何かでね、見たのではね、やっぱりそう、いちご狩りやってますとしても人が集まらない、でもいちごはね、自然のものだから、どんどんどんどんこう赤く色づいていくわけじゃないですか。だからもうね、なんか産地直送みたいな感じで、農園の人が摘み取ってくれたものもそのまますぐお家に送ってくれるみたいな、そういう形でいちごを販売したりとか、皆さんの元に届けてみたいなことをやってらっしゃる、そういう場所もあるみたいですね。だからね、その農園の方たちを応援するっていう意味でも、いちごがすごい好きで、でもいちご狩りはやっぱりまだちょっと迷ってしまうなとか、私はまだちょっと行きづらいなって思う方は、調べてみるとね、本当にその美味しいいちご狩りをするのと同じように産地直送で、完熟のいちごをもうすぐに農園から送ってもらうっていうことができたら、お家で楽しむことができるじゃないですか。で、それによって食べる方も美味しいいちごを楽しめるし、ね、農園の方たちを応援することにもなりますからね。調べてみるといいかもしれないです。まだね、いちごの季節が続いていますので、ぜひね、ご覧になっていただけたらなと思います。私も行きたいです。いちご狩りいいですよね。まずはね、うちはね、息子くんが、3歳の息子がいちごが食べられないので、いちごを早く食べられるようになったら家族全員で行きたいなって思ってるんですけど、フルーツ狩りに行ってさ、だって、そのフルーツ嫌いな子、もう何の楽しみもないじゃないですか。そこに、家族で一緒にね、その場所に行って、他の家族が全員美味しい美味しいって楽しんでいるのに、僕、いちごが食べられませんの状態で連れて帰れたってね、なんか何のため来たのってなっちゃうから、やっぱり結局行けなくって、だからそういちご狩りをやってる農園に行って、もうその場で美味しいいちご買って帰るとかしかしたことがないのでね、みんなが食べられるようになったらいちご狩り行きたいなーって思っています。ママチャリライダーさん、お便りありがとうございます。モモズガーデンのコーナーでは、ガーデニングや家庭菜園、お野菜や果物、お花にまつわる話、旬の食材を使った美味しいレシピなどをご紹介していきます。皆さんからのお便りもお待ちしています。それではここで私の曲を一曲聴いていただきたいと思います。トレイスオブラブ、聴いてください。I can see your smile.
ここで見送っていたい。 I can see you
feel stronger than before. I'm keeping the faith, the greatest gift from God. In changing the miracle, I can see your smile. その笑顔が I can smile again. 勇気をくれたから輝いた日々はやがて
藤谷桃でトレイスオブラブでした。
藤谷桃の桃の缶詰。
僕はボイスサンプルを作ったことがなくて、そもそも収録スタジオ自体初めてだったんです。でもキャロットハウスの収録スタジオはスタッフさんも優しくて親切にいろいろと教えてくれました。その場で編集してくれてすぐに CD をいただけました。安かったですよ。びっくりしました。キャロットハウスにしてよかったです。
あくまで個人の感想ですが、気になった方はキャロットハウスボイスサンプルと検索してください。
I wanna sing this song for you. It's time for having fun. Just wanna be with you. Welcome to my wonderland.
藤谷桃の桃の缶詰、楽しんでいただけましたでしょうか。4月に入り新年度もスタートしたということで、今日はねお届けしてきましたけれども、4月もお便りのテーマを決めて皆さんから募集したいなと思っています。4月のお便りのテーマはスタート、そして出会いです。これから始めたいなと思っていることとか、環境が変わった方は新生活についていろいろ感じること、悩みとかいろんなこときっとあると思います。嬉しいこととか、そんな新生活についてのお話、人や物との出会いで人生が変わったというようなエピソード、そういったこともね、大げさなお話じゃなくて全然いいので、こういうものと出会ってすごい世界が広がったよとか、この人と出会ったから今の私がこんな風に過ごせているんだよとか、そういうことでも何でもいいです。お便りをぜひ送ってきていただけたらなと思います。私も4月になり環境がちょっとだけね変わるので、少し自分の時間ができて、ももかもねもっともっとやりたいことがいろいろとあって、でもなかなか時間が追いつかずにやれていなかったこととかもちょっとずつこう動かしていきたいなぁなんて思っていたりするので、お仕事の上でもね皆さんに何かこう楽しいご報告ができるように頑張っていきたいなと思っています。ぜひお便り送ってくださいね。ももかんでは皆さんからのリクエスト、お便りをお待ちしています。思い出の曲などエピソードを添えて送ってくださいね。お便り募集しているコーナーをもう一度お伝えします。ももかん動物園、動物の面白いエピソードや感動エピソードを送ってください。紹介された動物はウェブ上のももかん動物園の仲間としてアップされます。できたらお写真も一緒に送ってくださいね。ももエコ、楽しみながらできる身近で手軽なエコを教えてください。モモズガーデン、ガーデニングや家庭菜園、お野菜や果物、お花にまつわる話などをご紹介していきます。モモカンライブラリー、 今まで番組に出してくださったゲストの素敵な曲や、これからゲスト出演していただきたい方の曲などをももかんライブラリーの中からご紹介していきます。ももかんガイドブック、地名や駅名の由来、その場所のおすすめスポットやご当地フードなどをご紹介します。あなたの住んでいる場所やふるさとについて、また旅先でのエピソードなどもお待ちしています。叱ってももさん、このコーナーでは私藤谷ももに叱ってほしいことを募集します。ももかんミュージックコンペア、いい曲は語り継がれるもの、カバー曲とその元になった曲を聴き比べたいと思います。皆さんもそのような曲がありましたら、ぜひ曲の感想やエピソードを添えてお便り送ってくださいね。お便りを読まれた方には番組特製藤谷もものサイン入りカードと藤谷もものマークの入った携帯クリーナーをプレゼントいたします。宛先はメールでももかん @藤谷もも.com、 momocan @藤谷もも.com、 こちらは携帯メールからでも送れます。車を運転されている方は安全な場所に車を止めてからお送りください。また私のホームページからもお便りの投稿ができるようになっています。ぜひぜひ送ってくださいね。皆さんからのお便りお待ちしています。最後にお知らせです。私の曲が着歌配信されています。携帯やパソコンからお気軽にダウンロードして聴いてくださいね。サークルオブラブ、おかえり心帰る場所の2曲が有線に登録されています。リクエストしてくださいね。またカラオケの鉄人にて CD としてリリースされている私のほとんどの曲が歌えます。サークルオブラブは宇賀のカラオケにも入っています。ぜひ歌いに行ってください。それでは今週はここまで。お相手は藤谷ももでした。来週も元気にお会いしましょう。おやすみなさい。ララサラーマー。この番組は畑中プロダクション、キャロットハウスの提供でお送りしました。